く乾杯しますか。
乾杯。
とりあえずラグビーワールドカップ2019年に向けて乾杯。
乾杯。
リンゴでもね。
ねえ、
も
うすぐですよ。
本当だね。
もうここの豊田市に住んでいて、先週 T フェイスでラグビー教室をベルブリッツの OB から話を聞き、そして本日トップリーグ開幕ベルブリッツ対ジュビロを見て、そして2年後の2019年ラグビーワールドカップ
楽しみだね。
この辺はまあ今回この前に来ているのが木原と西川と井上というラグビー何も知らない3人が集まり、そう、もう2年しかないですけど、まずね、素人から考えるラグビーというものを深めていきたいということで、今日はお忙しい中この場に皆さんに集まっていただきました。今日はよろしくお願いします。
ありがとうございます。いや惜しかったね。
いやとりあえずそうですね、今日試合ベルブリッツ対ジュビロ、どうでしたか皆さん。
いや
でもあんま勝てる気がしなかったね
ベルブリッツ側としてね、まあ、あのトヨタ自動車なんで、一応ホームの身として、
悔しい
悔しい
一戦だったね。客が入っただけで、
ベルブリッツサポーターもさ、たくさんいたんだよね。
たくさんいたと思う。ただ、あの一個大きな間違いはユニフォームが赤だったことだと俺は思う。
それ予想外の赤、これって赤って元から赤なんですか。
赤は赤であったんじゃないかな。でも、ビブスは、あれだよね、トヨタ自動車のいろんなチーム兼用のビブス。
でも、ベルブリッツ自体も赤だったじゃんね。
赤とここが緑だったよね。
ここだけ、まあ、あれさ、サッカーで言うとさ、普通、ホームがさ、そうそう、アウェイが変えろよっていう話じゃん。
それは緑だったら、もっと、あの緑の服を用意してきた人とかいっぱいいたんだよ、
緑だったら勝てた可能性はあるよね、
もっと雰囲気あったんじゃないかな。
なんか最後のさ、本当に最後の5分ぐらいの時さ、なんかみんながそこなんか拍手して初めて手拍子みたいな、ほらあれずっと香川って言ってると思ったんだけどさ、ヤマハだったよ
俺お前冗談で言ってるのかと思ったよ。
本当に、香川っていうから
誰香川選手、
香川と何だろうってさ、なんか日本代表みたいだと思ってさ、
それでヤマハの掛け声に合わせて香川って言い出して何が起こったかわからんかった
よ。いや要はそのぐらい、
そう、それぐらいヤマハのさ人の方があれ多かったってこと、
多かったっていうのもあるし、旗とかだって振ってたのはヤマハだけじゃん。
そうだね、ベルブリッツにそういう文化はないな、ね、サポーターに。
あそこでさ、だってあそこってむしろさ、ベルブリッツのさチャンスだったじゃん、こう逆転できるかどうかっていうさ。だからてっきり俺はさ、そのトヨタの応援だと思ってさ、香川って言いながらこう手拍子してたけどさ、ヤマハだった
っていうさ、敗因はあれですよね、そこに香川とヤマハを間違えた、それがあの今日の敗因には間違いないという
反省点だ。
あそこにちょっとなんかなあればよかったね、ベルブリッツの、
あれだって残り5分、残り5分ぐらいでさ、ベルブリッツ側のスクラムでさ、で電光掲示板に、
はい、はい、
電光掲示板に今までで過去最高ですって言われて2万7000何人とかいてさ、あのシチュエーションでやっぱね、ファールして相手にボール取られちゃうっていうのはちょっとやっちゃったなっていうのは
思ってないのかな。
でまず天候にも恵まれずね、
その取られてたら3万に来てたかもしれない、
もう一回やればいいじゃん、もう一回なんかトヨタスタジアムやる必要あったな。
無料はどんどん減らしていく、
ね、そこは
当然
そうなんです。そこはノーエクスキューズ、言い訳はできないという現実あるよね。
なんか厳しいスタートだよね。
悔しいな。
もうちょっと素人感だけど、もうちょっと点が入ってほしかったな。 まあ、拮抗する試合だもんね、仕方ないとは分かるんだけどさ、やっぱりこう、点が入った方が盛り上がるじゃん。
そうね、あと、もっと近くでやってほしかったな、こっち側
で。どっちか。
こっち側でね。低い視点だったから、近くに来た時の盛り上がりっていうのは、やっぱすごいよね。
そうだね。
ヤマハの攻撃にしろ、テンションがすごい上がるよね。
やっぱあと、ナオミも言ってたけどさ、割とプレープレーの合間が長いっていうかさ、結構止まってる、
何が起こってるのさ、
うん、何の時間だろうって
言うんだろう。 TMO とか行ってさ、なんか VTR でさ、反則があったかないかとか見てさ、 OK ゴールみたいな感じでさ、ゴールした、まあ、トライした 2,3 分後に正式にトライが決まるみたいなさ、やっぱそのスピード感のなさとか、遠かったら当然見えないし、わかんないし、みたいな。やっぱ、かなり、知ってる人と知ってない人の温度差が、どうしても出ちゃうもんね。サッカーの方がやっぱ全然分かりやすいもんね。
そうですね。
ファールも少ないし。
あとずっと流れてるからね、試合が。あんまり止まることがないもんね。やっぱちょっと、ファールが分からんね。あれ何、電光掲示板に出すのは日本代表戦だけなの？
いや、知らん。
TMO。
いや、ノックオンとかさ、
説明が、はい
はい、出た。日本代表ではあったけど、今日はなかったっていう。
そうそう。
あれ説明あったよね。説明分かりづらかったけど。
まあ説明分かりづらかったけどね。ないよりは、あった方が。
日本代表の時は、その電光掲示板にノックオン、なんかボールを前に落とすとかファールみたいなのが説明が一つあるんだ。
テレビ中継とか横で、
トップリーグの
話とかのいい
ですよ。すげ
えすげえ。 VTR ではね、その何のファールだとかっていうのと、なんか VTR がなんか流してもらえるとね、ここでこう落ちます、前に落ちましたみたいな。
だといいけど、あれでしょ、だっけ、この2人は去年日本代表対スコットランド戦かなんか見たんだっけ、その時にはもっと面白かった。
あの試合もあった。結局負けたしね、
うん、まあね、
まあ面白かったよね。あの試合がだから南アフリカ戦で盛り上がった後だった
そうね、うん、外戦期待が大きかった
よ、盛り上がってたよね、うん、
あの時期ですからね、
うん、あそこで盛り上がらなかったら どこでも盛り上がらない。
ただ五郎丸がいなかったんだよね。
ああ、もう海外に行ってみたいな。
でもちょっとハードルが高かったよ。
ハードル高かった。
そうなんだ。
やっぱりあのワールドカップの大躍進があってあの試合だったからさ、
期待しち
ゃう。期待しちゃったやん。で、あの人たちスコットランド負けてたじゃん、ワールドカップの時に。だからちょっとリベンジみたいなさ。
まあね、マッチングとしては最高だよね。
期待がすごく俺は高かったね。
そう。っていう中で、2年後、ラグビーワールドカップが、まあ、この街であるという中で、どうやって、俺らは、その、接していったらいいのか。
ラグビ
ー？そう。プロの本音を二人に今日は聞きたいと思います。
それ難しいね。
うん、だ日本戦かどうかもわかんないんだよね。
もうわかんないんだよね。
カードマーク。
何もわかんない。わかってるのは、まあトヨタスタジアムが使われるということ。
何試合やるの？
20。
リーグが4つあって、で、5チーム？え、もっと全然あるでしょ、もっと。あ、トヨタスタジアムだけでってこと？
いや、
え、トヨスタであるのは、1試合じゃん。
あ、1試合の？
1 試合？ 1試合か2試合。
なんかあるかや、なんか、ね、リーグを見た方がいいよね。普通に、まずリーグを見た方がいいよね。
今ね、
調べてる。ちょっとじゃあ、りょうちゃんに出してもらおう。基本的にプール、予選リーグがあって、で、4つあって、うん、ABCD って言って、で、1つの プールに5チーム5カ国が入ってる。
全然違うわ、48試合、
うん、全然、うん、
でそこの上位2チームが決勝トーナメントに行ってベスト8からだんだん勝ち残ってって優勝決まるっていう、あの単純明快な、48 で、うん、でスタジアム自体が多分11か12だったよね、あの
12
日本で12か、あの揉めた国立がどうなのかだけど、まあ、ザハ使えないけど
ザハハディド
12で、単純に48割る12は4試合、うん、
単純に割ると
か、うん、まあね、まあ、でもあれだもんね、多分そういう大きい試合になる準々決勝以上なんて、ね、関東圏で、うん、
その文化がある国が盛り上がる
んだよね。例えばさ、ブラジルとかさ、うん、もしだよ来たら、そしたらトヨタの中で盛り上がるかもしれないね、ブラジルの多いさ。なんかそういうその交流の仕方っていうのもなんかすごくやりやすいような気がするけどさ、全然さ関係がないって言っちゃったけど。
ピンとこない国がね、
来た時に、
はい、お待たせ、クリスマスか、
はい、これは揚げ出しを、
揚げ出しを、
そういう時は難しいね。
そうだね、
それでさ、キャンプ地になったりするの？
キャンプ地、手挙げてるよ。
それどこに来るかとかって分かんない？
分かんない、選ぶのはその国だから。
どういうこと、国が選ぶのか、
豊田市がその国来てっていう、まあ、アプローチ自体はできなくはないんだ、できるかどうかも多分決まりがあるとは思うけど、うん、だから最終的に決めるのは国側ですね。
じゃあ、あの日本、あのさ、サッカーワールドカップがあった時にさ、カメルーンがさ、あの中津江村を選んだのもさ、あれカメルーンが選んだの、
選んだ、
中津江村が手を挙げて、
中津江村とカメルーンとの間に、なんかこう、重要なキーパーソンがいたんじゃん。
そういう人と
自分のことがある
みたいな。
で、中津江村がしっかり投資したんじゃん。
2015年のイングランド大会とかのさ、エディ・ジョーンズがさ、日本代表イングランド連れてた時に、試合会場からそのホテル、宿泊施設の距離が移動時間が30分以内のところじゃないとダメっていうルールを決めてたみたいで、例えばそういう、例えば選び方をするとしたら、スタジアムを中心とした距離っていうのが決められるから、必然的にあの開催する、まあ、市町の付近にキャンプ場を置いたりだとかする可能性は高いよね。
豆腐屋行けるか、
そう、豆腐屋、ああ、豆腐屋旅館、豆腐屋行けるかな。
宿泊施設がね、やっぱないっていうリスクというか、デメリットが大きいよね。
でもなんかどこ来てほしいの、せっかく。
でもそれにはいろいろ条件があるんだね。
そうそう、その中津江村もそうだけど、ワールドカップの組織委員会がまずキャンプ地として認めたところを各国にこう、この国この土地が手を挙げてますよって拒否するはずだから、うん、中津江村も投資してその組織委員会が作ったハードルを超えた、
うん、すごいね、そう思うと
施設を準備したはずなんだよ、うん、
ただその時トヨタはやらなかったわけでしょ。
トヨタは
やったのかな、
でやりそうだけど
ね、でもまあ、
まあ、
選ばれてないってことは
立地の問題はある
よね。まあね、そうだね、うん、でもやっぱさ、そういうあれなのかな、一回キャンプ地に選ばれてそういうさ、その国とか密に関わるようなことになるとさ、それがやっぱり財産になっていったりする、うん、まあ財産にするんだよね、多分。
レガシーです、レガシー、
レガシー交流をさ、確か中津江村も今でも確かカメルーンなんか前テレビやってた、今でも交流してる、
そうなの、
うん、たまたま親戚でさ、町田市役所で働いてる人がいてさ、聞いたらなんかラグビー の仕事いや忙しくないそうとか言ってさ、でなんかマチルズなんかやるんでしたっけって言ったら、なんか昔南アフリカがなんかキャンプ地みたいな感じで町田を訪れて拠点にしたみたいで、そのつながりで今回も呼びたいみたいな流れでなんか力入れてるみたいな言ってて、だからやっぱそのちょっとパイプがあるみたいな、
その後につながるんだ、
うん、っていうのはあるのかもしれないね。
そういう意味では大きなチャンスだね。
だってもしも南アフリカなんてさ本当に優勝なんてしちゃったらさ、町田なんてさそれで一躍有名になっちゃうんですね、うん、
優勝チームが練習した、うん、
施設、うん、本当町田これ町田のホームページだけど、2015年だからワールドカップの年の夏大会前になんか試合しに来るんだよね、ちょっと来るときに調べたらさ、この前の教室でも言ってたけどさ、この日本政策投資銀行がラグビーワールドカップ2019年による経済効果を試算して2330億円の経済効果があると。でこれも表に出てたけど、観客動員数だけでいくと、まあ、ニュージーランド2011年の大会は、まあ、国自体がちっちゃかったっていうのもあるけど、前回のイングランド大会は、まあ、大体250万人ぐらいお客さん来てて、で今回どうなるかっていうのがあって、
どうなるかだね、うん、日本でやってて、
そうで一応経済効果としては開催都市への来訪者数×消費支出単価かける滞在日数みたいな計算伸ばしてる。多分なんとなくイメージしてるよりもはるかに大規模にお客さんが来る可能性もあるよね。豊洲が4万5千ぐらいだよね満員で、でその半分ぐらいで今までで最高だとか言って喜んでるけど、あと全然半端ない数のお客さんが来る可能性もあるかもしれない。
カードだよね、
カードだね、
うん、もちろんそうだよね。
これでカラッカラだったらどうなるんだろうな、
うん、
人気のないカードってあるじゃん、
うん、
人気のないカードだったらガラガラって
あ、いいんですよ、誰か
テレビ見てた
の、うん、
ガラガラって、うん、
でもね
あれって思ってた
のそうなの、結局でもね、やっぱりその国の人とそのね、その日本にいるその国のお好きな人とさぐらいしか見ないじゃん、すごいガラガラになってさ、
うんうん、
寂しいよね、
うん、
なんか日本戦はもちろん盛り上がるしさ、まあ、強豪の試合は絶対盛り上がるし、日本と同じグループの試合とかもまあまあ確かに、うん、なんか関わりがあるから盛り上がったりする、本当にそれ以外の試合、
うん、
ね、
うん、
サウジアラビア対モロッコとかさ、なんかどちらかといえばこうなんか、まあね、両チームとも1次リーグで消えていくような国の試合とかさ、やっぱり人がね、そういうのでやっぱりその純粋なラグビーファンは行くかもしれない。でもそういう人はあれだよね、こう要はワンとさ、ラグビーを見たいっていう人、世界クロスラグビーを見たいっていう人がいる。
そうだね。やっぱり今まで結局さ、そのワールドカップの大会はさ、ラグビーがなんか人気がある国でしか開催してないじゃんね。
そうそうそうそう。
そこが超でかいよね。
ね、やっぱりそうなんだ、
うん。
ニュージーランドとかオーストラリアとか。
そう、ニュージーランド、オーストラリア。でだいわゆるティア1って言われる、ティア1、ティア2っていうそのレベル、国のラグビーの強い国のランクみたいなで言うと、上の ランクの国でしかやってなかったのが、まあ、いきなり日本
だ。これだからはね、
失敗、大失敗する可能性も、うんうん、なくはない、まあ、何をもって失敗なのかちょっと分かんないけど、全然お客さん入んなかったみたいなのもなくはないかもしれないけどね。
ボスティンサッカーのワールドカップだってさ、うん、あの日本でやったのがアジア初だったしさ、
うん、
だし、まあ、どちらかといえば後進国でやった初めてのサッカーっていうの、うんうん、前のアメリカ大会があるもんでさ、まあ、アメリカの後進っていう後進だけど、まあ、そういった意味では、まあ、まあどうなんだろうね、ある程度の大会もあるかな、まあ丸ぐらいだったのかな、同じぐらい、
うん、まあ、結果的に2002年の日本大会の時には初めてと言っていいぐらい日本がいい成績残して、そこからちょっとサッカーのレベルが上がったもんね、少しだけ海外に選手が行くようになったりして期待が高まったから、まあ、そういう風になればいいのかもしれないけど、
そうなんだ、やっぱり日本代表の躍進が必須になるんだね、
結果的にね、うん、なってたね、結構分かりやすいしね、うん、それは日本を応援したいってみんな思うから、だから前回大会でまさか、まあ、決勝トーナメント行けなかったけど、あんだけね、まあ、頑張れたっていうのが奇跡になってるよね、あれがなかったらもう絶対無理しようみたいな、もう落ち目感は半端なかったけど、ちょっとだけ希望を持ちたくなるような頑張りしたから、ちょっとね、どうなるかって
逆にあるかもしれないね、そういうさ、あんまり強くないところとかさ、実績がないところとかさ、強豪もさ、まあまあ油断じゃないとかさ、あるかもしれないからさ、あと日本があれだけちょっとね、こう追ってなるとさ、逆にね、こうチェックされちゃったりとかね、調べられちゃったりして、なかなか油断をつくとかさ、隙をつくことができるんじゃないのかもしれない。
そうだね、うん、ちょっと警戒してかかってくる
ね、そうそうそうそう、うん、その強豪国と同じようなね、うん、感じで戦われちゃうと、うん、ちょっとあれだね、
うん、
チャンスがそれだけや
っぱ、そうね、
やっちゃうね、
うん、じゃあちょっとここで西川さんの方からトヨタスタジアムの芝の話について、
おお
ちょっと話していただきたいなっていう、設備大事だよねっていうところはまあ間違いなくあるわけですよ。でちょっとこれ古いから1年前のやつだからあれだけど、まあ、パッと見て分かりやすいんで、日本のこの開催、まあ、試合がされることに決まっているあのスタジアムの一覧を今持ってきてるんですけど、まあ、東京の国立はちょっとまた問題になってたんで除外されてますけど、そうっていう風に見てもやっぱ他のスタジアムと比較してもトヨタスタジアムの収容人数とか4万5000っていうのはかなり上のレベルだし、その例えば決勝が行われる予定の日産スタジアムとかもこういう陸上トラックっていうのがピッチの周りにあって、あの収容人数はあの多いんだけど7万オーバーなんだけど結構見にくいんじゃないかっていう説もあったりして、そうやって見ると結構通じたら悪くないかなっていう、まあ欠点はアクセスっていうところはすごい言われてるんだけど、まあ悪くないというふうに言われてるところからの西川さんの芝の話、
豊田の長所はやっぱ今言ったその周りにトラックがないっていうのと収容人数、そして芝は3年連続ベストピッチ賞を受賞している、
はい、
そう芝の良さ、
それってあのサッカーのピッチではなく、
そうサッカーのピ
ッチ、だからなんかラグビーの芝と
長さが違うから、サッカーより長い、
それってさ毎回変えてる
の、勝ったりはしてる、その試合に向けて
準備して はしてるんだ、
で稲部だけじゃなくて今福島かな、 もなんか芝をこう買って、シーズン開始前のロールにした芝を持ってきて敷いてやるんだけど、スタジアムのスタッフにすごい芝に詳しい、そのベストピッチを受賞するほどの芝のプロフェッショナルを、その人がちゃんと管理をしてる、
ね、そ
うそうそう、その人がその LED を、LED による芝の育成をしていくんだけど、もうほんとパソコンで天候とかの天候とかの管理も常にやってて、っていうことをやってるんですよ。そんな中求められるのがキャンプ地での芝、キャンプ地にも、これ組織委員会が言ってる話だけど、キャンプ地にもそんなトヨタスタジアムっていう一流の施設と同等の芝を用意しろという話があるわけです。
それの条件をクリアできるかがキャンプ地の候補になるかならないかの条件になっていると。それには莫大なお金がかかる可能性があると。そういうことでよろしいですね、石川さん。
まあ、莫大というのかどうかってところだよね。
そう、あとは価値観の問題、いろんな問題が絡んできます、これは、うん、難しいところですね、これは。
そうですね、うん、それはまあ
鳥取にある大きい芝の保養所みたいなのがあって、24万ヘクタール、24万ヘクタールの芝を作ってる大きいところらしくて、そこに一回見積もり取ったんだけど、他のラグビーの2019に向けてもうそこにも予約がいろんなスタジアムが入ってるんで、2、3個ぐらいな、それくらいちゃんとみんな動いてるんだなっていう感じ。
逆に言えばそこの芝の育成場みたいなところの予約状況を見れば、どんだけどこの自治体がどんだけ力を入れてるかみたいなのも必然的に分かってくるっていうところもあるかもしれない。
そうだね、どこに使うつもりなのか、スタジアムに使うのか、キャンプ地に使うのか、あの芝にも種類があって、ギフトンとか高麗とか夏芝、冬芝、その芝と同じ種類のやつを用意しなきゃいけない。スタジアムがマニアックな芝を選ぶと、保養所で普段用意してないような芝だと、そういう芝を何年か前に育ててって注文しないとか、そういう難しさがあったりする。
なかなか奥が深いんですよね、こういう。設備一つとっても。網走が有名なの
かな。網走有名。
網走が
日本一の。
なぜか。
網走、ベルブリッツがトップリーグの直前キャンプやったの網走。
あ、そうなの。
そこが有名な芝の。
芝ってそんなに変わるんかね。長さとかはなんか変わる気はするけどさ、やっぱプロになると違うのかな、その
芝が弱いとか土が硬いとか、
だからなその世界的に言われてるのはやっぱ初めて日本でやるじゃん。で今までその南半球のオーストラリアとか南アフリカでやってて、まあ、それかイングランドとかああいうラグビー発祥の場所でやってたっていうのがまあ一般的だったけど、日本って全然わかんないじゃん。だからなんか選手たちもなんかコンディションがやっぱ絶対違うじゃんね。芝がまあ仮にあの同じような芝であったとしても全然違う状況で、高温多湿じゃん。まあ、9月から10月にかけて大会があるけど、まあ、日本まだまだ残暑があるしみたいな時で、結構環境が分かんないよねって話があって、だからその今イングランド代表になったエディ・ジョーンズとかはそのコーチとかもうすでになんか日本とかでなんかちょっと先に入らして、そういう なんだろう、日本の、まあ、ちょっとしたあのいろんな連絡調整の仕事のやりようだとかの違いだとかコンディションの違いだとかそういうのも見させてるらしいし、あの2015年の時に、まあ、たまたまいい結果出たけど、なんか練習試合テストマッチって言うんだけど、テストマッチを組むのもやっぱティア2の日本は一苦労だったみたいで、練習試合すらそのワンランク上のティア1とはなかなか試合させてもらえない、レベル低いやつ戦ってもしょうがねえじゃんみたいなのがかなりあって、相当やっぱエディ・ジョーンズのそのパイプを駆使していろいろマッチングしたんだけど、今回の2019年は日本で大会やるからみんないっぺん試してみたいじゃん、すごい強豪国であっても日本のコンディションを調べるために、だからマッチングしやすいっていう、まあ、そういう、まあ、開催国のメリットみたいなのもあるらしい、うん、芝のコンディションも、うん、それの一つの要素に変わってくると思うし、というなかなか奥が深い感じかなと。
どこまで言っていいかわからんけど、そのトヨタ市がさ、トヨタスタジアムだとかジャンプ社とかいろいろ整備をしていて、で整備するにしてもどういう基準を満たしていけばいいのっていうのがわからないから、東京にある、まあ、今愛知トヨタ組織委員会っていうのがあって、まあ、それトヨタ市役所にあるけど、愛知県庁にあるけど、俺らはまずそこに行く、そこに聞いて分かんないからって言って、そこから東京にあるラグビーの組織委員会に聞く、
うん、
でラグビーの組織委員会もあまり分からないんでね、やっぱ、うん、日本に文化があんまりないから、うん、で、あのラグビーのその総本山があるイギリスのラグビーのリミテッドっていう組織委員会の方に聞いて、で順番に降りてきてるから、一つの物事の確認するのにものすごいこう時間がかかるっていうのと、そのさっきも木原君が言ったみたいに、この施設が、日本の施設のことがものすごい心配らしくて、
うん、あーワールドラグビー
のすごい心配らしくて、この国の組織委員会が現地確認するだけじゃなくて、このリミテッドから、リミテッドがその組織委員会を信用してないから、
日本の組織委員会を信用してないか、向こうからの質問にもあるから
、もう直接こっち来て、リミテッドが、あの人雇って日本のキャンプ地とか全部回らせて、
でもね、まあ、信用してないっていうのもあるのかもしれないけど、そんだけやっぱその求めるレベルも高いし、意識も高いし、本気なんだと思う。やっぱエディも、まあ、結局記事でしか見てないから分かんないけど、そういう日本のラグビー業界とかにいろいろ不満があって、まあ、やめてる部分もあるしね、
うん、そうなんだ、うん、
なんかまあ発展途上だから致し方ない部分もあるのかもしれないし、文化がない中でね、一流の大会を招致できちゃっていう部分の歪みっていうのは絶対あるもんね、うん、
かけだよね、その世界的なラグビー界的な、
うん、やっぱそのいろんな世界各国にさ、プロのラグビーリーグみたいなやつがあるんだけど、その中で今一番世界最高峰って言われてるのがスーパーラグビーっていうのがあって、でそれはまあやっぱり一番ラグビーの積極的には、ニュージーランドとオーストラリアと南アフリカ、まあ、南半球なんだけど、南半球の3カ国を中心にしたあのプロリーグっていうのがあるじゃんね。でそこにアルゼンチンのチームと日本のチームが2015年から参加することになって、まあ、参加してるんだわ。で日本はサンウルブズっていうチームなんだけど、そのスーパーラグビーのチームが一応今の新しいジェイミー・ジョセフっていう監督も公言してるんだけど、 まあ、ニアリーイコール日本代表、うんうん、みたいな感じで、やっぱ全然さっき言ったみたいに世界の強い国と戦えないじゃん。だからまあそういう経験不足みたいなやつも結構弱点としてあるんで、スーパーラグビーのサンフルブルっていうのを、まあ、まあ主軸にして経験を重ねてきつつ、その主力メンバーを日本代表に選んで2年後のワールドカップ戦うみたいなことも言ってるし、なんかエディ・ジョーンズの時にこの参戦が決まったんだけど、エディ・ジョーンズがもともとそういうのを根回ししたので、その4年後も睨んで、その時
まだ1年目だ、1年目が終わった、
2年目が終わった、
2
年目が終わった。で1年目が最下位 で2年目が土塀にかな感じ、2勝して土塀にみたいな。
サンフルブルって日本代表とは違うの？
まあ、日本代表とは違う、普通のこのスーパーラグビーのチームもそうだけど、まあ、例えばサッカーでいう名古屋グランパスじゃないけど、それは民間のチームっていうのが一般的なんだけど、日本のサンフルブルについてはヒトコミュニケーションズっていう民間の企業が出資してるんだけど、その半分はほぼ日本代表を主眼に入れたプレ日本代表チームみたいな考えらしくて、なので外国人がさ、何人かいるんだわサンフルブルに。だけどそういうサンフルブルに入ってる外国人の選手は、仮に日本代表選ばれたら日本代表として出る、意気込みのある人がまあ入ってるらしい。だからなんか、まあ、一応そこら辺戦略的に将来も見据えて私はやってる部分はらしいんだけど、
そのさ、サッカーワールドカップオリンピックこれじゃん、4番目なんだ。
この部分は何か、
クリケット、クリケット、
そう
クリケット世界大会、
そうさ、そうさ、例えば仮にクリケットだったとしたときにさ、全然日本、その国でさ、自分が住んでる国であんまりこう活発じゃないと全然ピンとこない、ラグビーがまさに、野球もそうだけど、すごい地域性が強いよね。
クリケットだと思うよね。
クリケットすごいみたいな、なんかあれだよね、競技人口、世界での競技人口の2番目はクリケットだったんじゃないかな。違うんです
か、世界スポーツ競技人口、
インドの人がめっちゃクリケットやってるらしいんだ。
それ反則じゃない、インド
で。そうそうそう、だからそういう国で流行ったらもう一気に来ちゃうみたいな。
でもさ、人気スポーツの競技人口ランキング1位バスケットボール、2位サッカー、3位クリケット。
クリケット何、どこで見てる、ウィキペディアとか、ネイバーはちょっとね、素人が言ってるから、あの信憑性が、
いや、どっちもいるか。
バスケはどう、バスケは違うでしょ、だって別見がないとできないじゃん。
こっちだと違うページだと、サッカー、クリケット、バスケット、テニス、モータースポーツ、
これじゃない、
モータースポーツか、
モータースポーツちょっとわかんない、
待ってよ、ラグビーがないじゃん。競技人口はラグビーじゃないの
かな。世界三大スポーツの最低が、ファンがラグビー、嘘なんだよ。
ファンがおかしい、
もうちょっとなんかこう選定の基準を明確にしてほしい。
世界三大スポーツ、オリンピック、ワールドカップ、最後の一つか、これはあれだろうな、このページだとツール・ド・フランスって書いてある
。だからな、まちまちなんだよね、
さっきのイングランド大会みたいな集客が毎回毎回できてれば、そうだと思う、